今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の9章18節から26節までです。マタイによる福音書の9章18節から26節。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできれば治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから内にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、信仰こそが私たちを救う原動力となります。信仰がなくてはあなたは喜ばれません。信仰があるからこそあなたは私たちのために一緒に行ってくださり、また振り向いてくださり、あなたの信仰があなたを救ったと言葉をかけてくださる主です。どうか私たちはその他大勢の群衆ではなく、イエス様をあざけるものではなく、あなたを信じ、あなたにひれ伏し、あなたに娘やまた他の誰かのために取りなすためにひれ伏してお願いする、そのような信仰者である私たちでありますように。どうかこれからこの語るしもべの唇を清めてください。またこれを聞く一人一人の耳を、この言葉に預かる一つ一つの心魂たちをあなたが今耕して、命を豊かに今日もいただき尽くすことができますように、これからの時間を支配して導いてください。感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のお話の中には2つの癒しがあります。この箇所は非常に有名ですので平行箇所はあるんですけども、今日はあえてですね、そうした平行箇所を開かずに、ただこのマタイの福音書だけから見ていきたいと思います。もっともこのマタイの福音書は他の平行箇所に比べれば、一番なんか詳細が省かれているかのような、そういう非常に簡単単純明快に記されてはいるんですけども、しかし、その単純明快に記されている中から、今日は命を読み解きたいと思います。まずですね、イエス様が、これらのことを話しておられると、 ね、前回の箇所ではバプテスマのヨハネの弟子たちが来て訪ねて、まあ、そういう話をしていたんですけども、その話をしている最中にですね、一人の街道管理者が来て、そしてひれ伏して言うんですね。この街道管理者と日本語で訳されてるんですけども、まあ、他の、まあ、原文の聖書を見ますと、まあ、支配人、アルコーンという言葉が使われております。エペソの2章に空中の権利の支配者、そこもアルコーンが使われております。要するに、民の支配人のうちの一人ですね。街道管理者、まあ、他の並行箇所では街道管理者ヤイロと、まあ、具体的に、名前が記されているんですけども、でも、まあ、ある支配人の一人として、まあ、ここは見てきてます。ある支配人の一人が、ね、イエス様にひれ伏しました。普通支配人といえば人々から尊敬される側、むしろひれ伏されるような側の人、ひれ伏され慣れしているような人ではあるんですけども、でも、この場面においては、彼はイエス様にひれ伏しております。しかも一つのお願い事をするんですけども、そのお願い事の内容というのはおよそ一般の常識のある人間からすれば、突拍子もないようなお願い事です。彼は言います。私の娘が今死にました、でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返ります。今でこそ、ね、イエス様は死人をよみがえらせてくださる、お方だ、聖書のいろんな箇所では、読んでおりますのでわかるんですけども、でもこのマタイの福音書のまだ9章の段階では、何か死人がよみがえるという奇跡は、まあ、まだ見られておりません。もしかしたらイエス様は何かそういう奇跡を、行ったのかもしれないんですけども、でもこの彼のお願い事の内容はですね、まあ、他の人たちが聞けば嘲笑られるかのような、そういう内容です。でも彼は、この支配人はそういった一般常識にとらわれずですね、イエス様のもとにお願いしに行くんですね。彼を突き動かしたその動機は愛です。娘を思う愛、そしてその愛ともう一つ信仰です。イエス・キリストを信じる信仰、イエス様であるならばどんな病も癒していただける、中風の人も癒された、主税人の人も罪許された、あの異邦人である百人隊長のそのしもべもその時癒された、であるからには死人をも蘇らせる力がこのお方にはあるに違いないと、あるいはあるに違いないと思っていないにしても、このお方のもとに来るならば何かしらの救いをいただくことができる、そういうわずかばかりの信仰であったとしても、それでも彼は恥を忍んで、有名人ですね、この支配人であるからには、街道管理者であるからには人々の目にさらされております。それでも、ね、イエス様の元に来て言うんですね。もしここでイエス様に、ね、いや死人なんか蘇らせられないよなんか、まあ、そんなことは本来イエス様は言わないんですけども、もしそんなことを言われたとしたらどうするんだろうという、そういう疑いが、自分に対する恥が、ね、もしイエス様に断られて死人が蘇ることはないということであるならば、私は本当に恥を被ってしまうとか、そういった思い、そういった計算、そうした計りごと一切かなぐり捨ててですね、自分のそうした思いを、計りごとをトリコにしてキリストに服従させたんですね。でそれでイエス様元に来てひれ伏して、英語の聖書はひれ伏す、まあ、ワーシップって書いてありました、礼拝して、そして言いました、私の娘が今死にました、でもおいでくださって見ておいてやってください、そうすれば娘は生き返ります。イエス様はそのようなお願い事が大好きなんですね。 イエス様を頼ってイエス様であるならば何でもできる。イエス様は100人たちを褒めましたね。大好きなんです、そういうイエス様であるならばこれこれのことは必ずおできになるというそういう信仰をイエス様は待ってましたと思われるんですね。イエス様すぐに立ってそしてこの街道管理者についていきます、一緒に行きましょうと行くんですね。この時人々の議論の間に、おりました。でもその中から立って、自分自身のその体をその街道管理者のところに向けるんです。あらゆるスケジュールをキャンセルしてそしてこの街道管理者のスケジュールにイエス様が合わせてくださったんですね。でそれで、そのついていく途上ですね、20節12年の間長血を患っている女がイエス様の後ろに来て、でそれでその着物の房に触るということが、そういうことが起こりました。でこの女性、彼女は今度は12年の間長血を患っております。長血、これは、女性に来る生理が、ひっきりなしに血が流れるそういう状態が続くのを長血という病なんですけども、その病を12年のもの間患っておりました。そして、そういう生理不順などの、不定期にその漏出をするものは、律法では汚れたものとされており、その、誰かの着物に触れるのであるならばその触れられた相手は律法上汚れるとされておりました。でもそれでもイエス、この女性はですね触ったんです、普通だったらそんな失礼なことをする、そんな自分そんな資格は自分にないとか、イエス様にを汚すようなことはするまいとかそういったですね、思いをするかもしれないんですけど、でもこの女性は何を思っていたか21節お着物に触ることもできればきっと治ると、心の内で考えていたんです。他の平行箇所の方では心の内で何度も自分に言い聞かせていた、原文ではそういうふうに記されておりました。この箇所もギリシャ語はちょっとまだ調べてないんですけども、とにかく彼女はですねお着物に触ることでもできるならきっと治る、これ直訳すると救われるです。このお方の今救ってくださる力がおありなお方、そしてこの方のお着物にさえ触れることさえできればそれで私は救われるんだ、それに治るんだ、心の内で考えたんです。その信仰を持ってイエス様にお着物に触れました。ところ癒されたんです。12年もの頑固な病、この、介護管理者の娘、この少女は、その日その時死にました、死んでまだ間もない時期です。それに対しこの女性はですね12年という長い間ずっとその長血によって苦しめられており、ただ命の源であるその血を、ただ流すだけ命をもたらすことは何もできなかった。人間はですねその日その時の突発的な、何かが起きた時その時は確かに真剣になって祈ります、願います。でも12年という長きにわたってですねもう同じ病をずっと付き合ってきたのであるならばもうその病は自分の一部であるかのようにですね、思い込んで、なかなかもう12年も、同じ病なんだから癒されっこないよ、そういうふうに思いがちなところがあります。でもそれでもこの女性はですね心の内でこのお方であるならばお着物に触れさえすればきっと治ると信じてそれで手を伸ばして衣に触れたんです。そしたら20名です、イエスは振り向いて彼女を見て言われた、娘よ。ちなみにここの娘よってこの娘はですね、 ギリシャ語では、スガテール、女の子、年齢の低い、まあ、女性の、まあ、女の子とか、まあ、そういう娘、そういう言葉ですね。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると女はその時から全く治った。でここの女、これはですねギュネー、あのおなじみの、成人した女性の、まあ、一般を表す言葉ですけども、でもイエス様はですねもう結構な、女性、もう長血を患って12年です。所長から12年目だとしても、まあ、結構な、年、女の子娘と言われるにはちょっと、年を取ってるような気がするんですけど、でもイエス様はですねこの女性に娘よ女の子、あなたの信仰があなたを治したのですと言いました。そしてその時点でその女性はすでにもう全く治ったんですね。このように12年というもう頑固なもう自分の体の一部として、ね、もう、そんな長きにわたる病でさえもイエス様は、ね、必ず治してくださる方だ、自分を救ってくださるお方だと信じて手を伸ばして衣に触れるならばそれは治るんです。何がその女性を治したんですか。イエス様が言われるにはあなたの信仰があなたを治したのです、ですね。あなたの信仰が治すんです。この女性自身のその12年という長きわたるその病の実績、12年という、ね、癒されなかった癒されなかった、あの医者も癒してもらえなかった、こんなにお金費やしても癒されなかった、そうした癒されなかった実績よりもイエスというお方を信じた、その結果彼女は癒されたんです。彼女の信仰、それが彼女を救ったんです。同じようにこの街道管理者もですね信仰を持ってイエス様を呼び出しました。信仰を持ってイエス様を自分の家に迎え入れようとしました。まあ、その途上でこの、女性の癒しが起こったんですけども、でそれで、23節以降イエス様は再びその街道管理者のところについていって家の中に入られます。で家の中に入られるとですね笛吹く者たちが騒いでいるのを見ました。当時のイスラエルの方では、まあ、人が死ぬと、まあ、このように笛吹く者たち、ね、なんか管楽器ですね、管楽器を、吹いて、まあ、フルートとか、まあ、クラリネットとか、まあ、そういった、笛系の楽器をですね吹いて、でそれで泣き女たちがですね、本当に、泣き悲しんで、それはそれは大騒ぎが起こるんです。その、人が死んだところの家では、まあ、もうすでにもうそういう状況になってるんですね。その、まあ、喪主となるべきこの父親は当のその喪主たる本人は何をしていたかというと、その葬式を取り仕切るための、そういった、段取りをしているのではなく、一人イエス様のもとに行ったんですね、この父親は。そしてひれ伏して、娘が今死にました、でもおいでくださって、手を置いていただければ娘は救われます、娘は癒されます、生き返ります、そう信じる、信じてイエス様にその信仰を出されていったんですね。それでイエス様を連れてきました。するとその家ではもうすでにお葬式の準備が、ね、もういかにも、死にました、さあこれからお葬式を始めましょう、そういう、雰囲気になっていてなりつつあったんですね。でもイエス様はそのような者たちを、ね、言われます。あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのですと。面白いですね。彼らがいてもいなくてもイエス様は万能なるお方だから、ね、その彼らの目の前で 娘を手を取って癒してね、死んでるのを生き返らせれば、もうどんなにか人々の多くの人々の目に触れて、そしてどんなに大きな、そのイエス様の道からを表せるだろうか、まあ、思うところなんですけども、でもイエス様はあちらに行きなさいと、ね、その子は死んだのではない、眠ってるのですと、まずお言葉をかけられるんですね。この笛吹く者たち、あるいはそのお葬儀をしようとする気満々の人たち、彼らに対しては、ね、あちらに行きなさいと言われます。すると、ね、その言葉を聞いた彼らはイエス様のことを嘲笑うんですね。もうその女の子は死んだ、死んだ者は生き返らない、それがまあ一般常識であり、そして我々はそのお葬儀のプロフェッショナルといいますか、ね、お葬儀の場面において、悲しみで盛り立てることでそれでお金を、稼いでいる、まあ、そういう人たちですね。そういう人たちにとってはこのイエス様のお言葉は馬鹿らしいんです。死で取引しているような人たち、死で商売しているような人たちにとっては死人のよみがえり、それは馬鹿らしいんですね。私たちもですね、人の不幸とか人の死とか人の何か、落ちぶれた様によってお金を儲けているような、そういうことでお金を儲けるようなことであるならば、イエス様は馬鹿らしくなってきます。でもこの街道管理者のように、イエス様は何でもかんでもおできになる方だ、あるいはこの長血が癒された女性のように、イエス様はどんなに、ね、12年もの頑固な病でさえきれいさっぱり取り除いてくださるお方だ、そう信じて行く人は素晴らしいイエス様の御業を見ることになるんです。イエス様はこの笛吹く者たちとか泣き叫んでいる人たちとか騒いでいる群衆は外に出して、そしてから御業を働かれるんです。そのようなですね、不信仰でギャーギャーワーワー騒いでいる人たちはイエス様の御業の邪魔なんです。むしろイエス様はそういう人者たちに御業は見せません。本当に信じて歩む人たちに対して、本当にその娘の命を願っている、その娘のために取りなす、そういう人たちにこそイエス様は御業を働かれるんです。この騒いでいた群衆の誰一人としてそのイエス様の御業を見ることはできませんでした。ただ、ね、その噂はその後に聞くことになります。どういう噂か、それはイエス様は死んだこの少女の手を取られて、すると少女は生き返ったんです。生き返ったというその噂は村中も全体に広まりました。この笛吹く者たち、ね、嘲われた人たち、彼らはイエス様に追い出されて、そして追い出され先においてイエス様はその御業を、ね、その家の中でなされたんですね。私たちはイエス様の御業を見たいと思わないですか。イエス様が死人のよみがえりの御業、頑固な長らくの病の癒しの御業、それを見たいと皆さん思わないでしょうか。思いますね。であるならば信じるものになるべきです。どんなに馬鹿げたこと、人が馬鹿げた笑い、嘲笑うようなことであったとしても、イエス様は万能なるお方です。信じて、この長血の女のように置物に触れることさえできるならば、イエス様の置物にさえ触れることができるならば、きっとこの私の問題は解決される、そう信じて疑わずにイエス様のもとに歩いていって、ね、長血、生理経験している女性であるならば、分かると思うんですけども、動くのも、ね、群衆をかき分けて進むのも、ちょっと大変ですね。それでもそれを押してイエス様は救ってくださる方だ、信じて手を伸ばすならば、どんなに長らくの病でも癒されるんです。そして死でも 蘇らされるんです。イエス様はそういう方です。この街道管理者はそのイエス様の大いなる御業を見ました。そしてさらに株が上がったでしょうね。あの街道管理者のその、街道、まあシナゴーグというんですけども、その街道、あそこはイエス様が、あそこの娘はイエス様が治してもらった、一度死んだのにでも蘇った、今度じゃああそこに行ってみよう、そういう風になったことでしょうね。またこの12年長血を患っていた女、彼女もイエス様に癒していただいた後に、その12年間汚れたものとして誰にも触れてもらえられなかった男性も、まあ、きっとそういう女性は結婚したくなかったでしょう。でももうこれからはイエス様に癒していただいた女として、本当にこれからは幸いな人生が待っていたことでしょう。信じる者は救われるんです。信じる人は癒されるんです。どうか皆さんは信じない者にならないで信じる者になりましょう。イエス様はよみがえりです。命です。イエス様を信じる者は決して死ぬことがなく、また生きていてイエス様を信じる者は死を見ることがないんです。皆さんはこのことを信じるでしょうか。アーメン。どうか命に導いてこれからの人生を、命を謳歌していく皆さんでありますように。イエス様は命の主です。死んだ人をよみがえらせる主、そして長血、それは命をただただ無駄に垂れ流すだけのそういう状態、その命の垂れ流し状態さえも癒してくださる主です。どうかこの主にあってますます命を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは命の君です。あなたはよみがえりです。あなたは命です。命そのものなる主、どうして私たちの些細な問題もあなたにあって解決することがないでしょうか。あなたは全てがおできになる主です。確かに死ぬということ、それは娘が死ぬということは辛いことです。12年も長血を患うのも辛いことですが、しかしそれら全てはあなたの栄光のために用いられました。私たちのあらゆる問題課題もあなたを信じる信仰によって全てを明け渡して、そして救いを得て癒しを得て、あなたからのその良きことを信仰を持って引き出すことによって、私たちのあらゆる問題は解決され、死は命へと飲み込まれるものでありますように。どうか一人一人の信仰に応じてあなたが豊かに働いてくださいますように。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、命の君なる主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。